こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。糖尿病高血糖ヘモグロビン A1C 合併症糖尿病治療の名医が教える最高の治し方大全は、小田原正俊氏ほか5名の専門家が糖尿病の診断後に生じやすい疑問へ Q&A 形式で答える健康実用書である。題名の通り、血糖値ヘモグロビン A1C 合併症を中心に食事、運動、薬物療法、低血糖への対応、日常の食べ物との付き合い方まで幅広く扱う。糖尿病は初期に自覚症状が乏しい一方、管理が不十分な状態が続けば腎臓目神経などに影響が及びうる。本書はその危険をいたずらに強調するのではなく、検査値を継続して把握し、個別の治療を医療者と進める必要性を伝える構成とみられる。142問という細かな問いを入り口にするため、通読だけでなく今困っている項目を調べる参照書としても使いやすい。自己判断で治療を変更するための本ではなく、診察時に何を確認し、日々の管理をどう整えるかを考えるための一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に HbA1c を一度の数値ではなく継続的な血糖管理の指標として読む本書の中心には、血糖値と HbA1c を正常範囲に近づけて管理し、合併症のリスクを抑えるという考え方がある。HbA1c は一般に過去およそ1何々2ヶ月の血糖状態を反映する指標として用いられるため、採血当日の食事や体調だけでは捉えにくい長期的な傾向を確認する助けになる。ただし、数値だけを切り離して追うと、食後高血糖、低血糖、貧血などの影響、治療による負担といった重要な事情を見落としうる。本書がなぜ HbA1c が下がらないのかという日常的な疑問を扱う意義は、単純な努力不足として片付けず、食事、活動量、服薬、生活リズム、病状を含めて原因を点検する視点を示す点にある。目標値は年齢、糖尿病の方、合併症、低血糖の危険性などにより異なり、一律の数字を自己判断で目指すものではない。読者は検査結果を主治医との対話材料として用い、自分に設定された目標とその背景を理解することが重要になる。次に、腎症網膜症神経障害を症状が出る前から確認するという予防の視点。糖尿病管理が重要とされる最大の理由の一つは、慢性的な高血糖が続いた場合に腎症網膜症神経障害などの合併症につながりうることである。本書はこうした問題を単なる恐怖の情報としてではなく、血糖コントロールと定期的な検査の必要性を理解するための論点として置いている。腎臓の障害は早期には自覚しにくく、目の変化も視力低下を感じてからでは遅れる場合がある。神経障害についても、しびれや感覚の鈍さが足の傷への気づきにくさと関係することがあるため、日常の足の観察を含めた管理が意味を持つ。さらに、糖尿病のリスク管理は血糖だけで完結しない。血圧、脂質、喫煙、体重、既往歴なども全体として評価される。本書の実用的な価値は、数値を下げる行為を目的化せず、将来の臓器障害を防ぎ、早く見つけて対処するという長期的な目的へ結びつけている点にある。眼科受診や腎機能検査の頻度、内容は個別に異なるため、具体的な予定は主治医の指示に従うべきである。さらに、食事療法を禁止の一覧ではなく、栄養バランスと継続可能性の問題として扱う。果物やチョコレートは食べてよいかといった問いが示すように、糖尿病の食事療法では個々の食品を全面的に禁止すべきかという不安が生じやすい。本書はこの種の疑問に答えることで、食事を全薬だけで分けるのでなく、量、頻度、食べるタイミング、全体の栄養バランスを踏まえて考える必要を伝えていると考えられる。血糖管理では炭水化物への配慮が重要だが、極端な制限を自己流で行えば、エネルギー不足、栄養の偏り、継続困難などを招くことがある。また食事の内容は腎機能、体格、服薬、特に低血糖を起こしうる薬の使用状況によっても調整が必要になる。したがって、流行の方法をそのまま当てはめるより、普段の食事記録や間食、飲酒、外食の傾向を把握し、管理栄養士や医療者と現実的な改善点を探る姿勢が重要である。本書の Q&A は、曖昧な不安を具体的な確認事項に変える入り口となる。食事療法を短期の我慢ではなく、生活の中で続けられる設計として捉え直すことが本書の扱う実践的テーマである。短時間の運動提案を血糖を下げる裏技ではなく、生活習慣の入り口として読む本書では、血糖値の改善に役立つ運動や短時間で取り組める1分体操など、日常へ導入しやすい活動の工夫が扱われている。これは、運動不足を解消する際に、まとまった時間がなければできないと考えがちな読者にとって、有用な入り口になりうる。筋肉を動かすことは血糖利用に関わり、継続的な身体活動は体重管理、体力維持、生活習慣の改善にも結びつく可能性がある。しかし、短い体操だけで薬や食事調整が不要になるわけではなく、 運動の効果や安全性は運動量、体調、合併症の有無、治療内容によって変わる。特にインスリンや一部の血糖効果薬を使用する人では、運動に伴う低血糖への注意が必要となる場合がある。足の傷、強いしびれ、心管疾患、進行した網膜症などがあれば、運動の種類に配慮を要することもある。本書を活用する際は、提案を万能な処方として受け取るのでなく、座位時間を減らす。無理のない範囲で体を動かすという行動変容のきっかけとして用い、実施内容は医療者に確認することが適切である。最後に142問の Q&A が、診察室で言語化しにくい不安を医療相談へつなげる。本書を同種の糖尿病解説書から聞かせる形式上の特徴は、専門家が142問に回答する Q&A 構成にある。糖尿病の情報は診断基準や薬の説明だけでは実生活に結びつきにくい。読者が実際に抱くのは、自分はなぜ糖尿病になったのか、食べて良いものは何か、数値が改善しないのはなぜか、低血糖をどう防ぐかといった状況に密着した問いである。質問を細分化する構成は、必要な箇所から読める利点があり、家族が本人の治療を理解する際にも役立つ。一方で Q&A の回答を個別の診断や処方の代替とみなさない注意も必要である。糖尿病には複数の様型があり、同じ HbA1c 値や食習慣で必要な検査治療は一人一人異なるからである。特に薬の開始中止用量変更、低血糖や著しい高血糖への対応は書籍の一般論だけで決めるべきではない。本書の最も現実的な使い方は、気になる質問に印をつけ、受診時に主治医や薬剤師、管理栄養士へ尋ねる材料にすることだろう。知識を受け身で読むだけでなく、適切な医療コミュニケーションに変換できる点に Q&A 形式の価値がある。結論として、本書は糖尿病と診断された人、検診で血糖値や HbA1c を指摘されて生活改善を考えたい人、そして食事、運動、薬、合併症について本人を支える家族に向く専門的なテーマを扱うため、全てを一度に理解しようとするより、自分の疑問に近い項目から読み、検査結果や診察時の説明と照らして使うのが現実的である。読者が得られる実用的な利点は、 HbA1c をはじめとする数値の意味、低血糖への注意、合併症検査の意義、食事と運動を継続可能な形に整える必要性を日常の判断と結びつけて考えられる点にある。糖尿病を食べ過ぎだけが原因の病気と単純化せず、個別の病態と治療計画を医療者と確認する姿勢も促す。同分野には特定の食事法や運動法を強く推す本もあるが、本書の特徴は、幅広い論点を142の具体的な質問に分け、複数の専門家による回答としてまとめていることにある。網羅性ゆえに情報量は多いが、困りごとを調べる実用書として機能しやすい。ただし、最新の治療選択肢や個別の目標は変化しうるため、書籍の内容を参考にしつつ、治療の決定は必ず主治医と行うべきである。ご支援いただける場合は、小田原雅人ほか5名、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。